トタノンと幸せタイム。この番組は幸せをテーマに、時に楽しく、時に真面目に、 DJ トタノンがお届けする気楽なトークスタイル番組です。さて、4月になりましたが、皆さんはいかがお過ごしですか？私はですね、実は花粉症で目や鼻がとてもかゆい日を過ごしています。皆さんは大丈夫ですか？あとね、花粉症だけではなくって、インフルエンザだったりとかコロナとかもまだまだあるので、体調には気をつけていただきたいなと思っています。もうね、4月になったので、桜がね、そろそろ咲いてくる時期だと思うんですけど、皆さんはもうどこかに桜を見に行かれたりとかしましたか？通勤の途中の一本桜だったりとか、公園の並木道だったり。桜って本当に不思議ですよね。あんなに一斉に咲いて、あっという間に散ってしまう。よく、桜は儚いから美しいなんて言われますが、私は最近こう思うんです。桜が教えてくれるのは、今この瞬間を全力で楽しむ大切さなんじゃないかなって思ってます。満開のね、時期を狙ってお花見の計画を立てながら、雨が降ったり風が強かったり、思うようにいかないこともあると思うんですけども、だからこそ青空の下でピンク色の桜を見上げられた時の喜びは格別だと思っていますね。本当、桜といえばお花見ですよね。お花見といえば花より団子なんていう方も多いのかもしれません。なのでね、今回はそういうのも含めて、ちょっとね、ラインナップしていきたいなと思っています。なので今日のラインナップなんですけども、お花見についてと、お花見の関係のイベントをお伝えしたいなと思っています。そして後半は、金運にいい日、悪い日、そしてアドバイス、そしてドラゴンクリスタルチャネリングカードより1枚引きをお伝えするので、最後までお付き合いください。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは今回も元気よくスタートです。この番組はインリアリティザードリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
それでは前半です。3月も下旬の頃に、こういよいよこう桜の季節がやってきましたね。気象台からは横浜だったり前橋だったり東京が3月23日に開花発表がありました。ちょっと前ですね。東京はすでにお花見のピークがちょうど過ぎようとしている頃だと思うんですけども、イベントとかはね、結構いろいろやってるので、ちょっとそういうのもちょっと今日はお伝えしたいなと思っています。あと、北海道から南は九州まで今すぐ行ける、そしてこれから絶対に行きたいお花見イベントをお届けしようと思っているので、お付き合いください。今年の桜はどこに行こうか迷っている方、この放送を聞いて終わる頃には最高の行き場所が決まっているといいなと思ってます。さて、関東からお伝えしますね。3月末に最高潮を迎えそうなのが、東京の上野恩賜公園です。4月5日まで上野の桜フェスタ ていうのが開催されているので、もしねお近くの方はぜひ足を向けてみてはいかがかなと思ってます。約800本の桜とぼんぼりの演出がされていて、そして47都道府県のご当地グルメなどが集まっています。本当にね、桜も団子も欲張り放題なイベントになっていますね。続いてボートから見上げる夜桜が圧倒的な千鳥ヶ淵。今年はですね、なんかアニメの私の幸せな結婚とのコラボのスタンプラリーとかも開催されてるみたいで、聖地巡礼も楽しめちゃう場所になっています。横浜ではガーデンネックレスの横浜がスタートするそうです。港未来の景色と桜、そしてチューリップの共演っていうのもあるそうで、これはもうね本当にインスタ映えしそうなカメラが本当に手放せない感じになってると思います。あと少しね足を伸ばして埼玉の幸手五元堂包みっていうところの桜のピンクの花と菜の花の黄色のコントラストがまたね写真映えするような最高な場所になってます。神奈川の小田原城ではお城と桜の王道を楽しんだりとか、相模湖の方では2500本の桜とイルミネーションに包まれたりと、昼と夜のね顔が全く違うのを見せてくれるイベントが本当に目白押ししております。西に目を向けると京都二条城桜ナイツが盛り上がってるそうです。世界遺産にプロジェクトマッピングで映し出される桜は現実を忘れる美しさ、まさには桜光の完成形になっています。これもね実際にこう近くで見たらすごく綺麗なんでしょうね。あと大阪では約140種の桜が楽しめる造幣局の桜通りの抜け道、一本一本違う表情を奏でています。贅沢な時間だと思います。本当にね一本一本違うっていうのもまた楽しめますよね。そして4月は桜だけじゃないっていう伝統行事とかもすごく熱くてですね、4月12日から神奈川で鎌倉祭りっていうのがあります。18日の静かの舞、19日のやぶさめ、歴史のね衝動も感じてもらえたらいいなと思っています。いいですよね、近くでこうやぶさめとかも入れるってすごくかっこよくないですか。ね、私もちょっと時間があったら来たいなと思ってます。そして14、15日は岐阜の方でですね、桜の高原神楽、豪華絢爛な屋台だったりとか、まさに動く芸術品を見れるそうです。これもすごいですよね。あとこれから計画立ててる方に朗報になります。あと今年はですね、北日本の桜がかなり早く咲きそうで、仙台は4月1日頃、青森は4月15日頃の予定となってます。なのでぜひねお時間がある方は行ってもらいたいなと思ってます。秋田の角の伊達の武家屋敷とかしだれ桜、福島の鶴ヶ城の幻想的な夜桜、ゴールデンウィークにいいかもしれないですね。あと北海道の五稜郭公園での満開の桜が見れるかもしれないですね。なので今年は2回こうお花見がこう楽しめるっていうイベントがあるかもしれないですね。ぜひ北上して見に行ってみるのもいいかなと思ってます。ただちょっとねこの時期は多分すごく人が多いと思うので混雑してるかもしれないので、ぜひ気をつけてくださいね。あとこう最近のお花見なんですけど、ただ眺めるだけじゃないっていうのも知ってました？実はデジタルアートだったりとか、音楽、グルメフェス、五感で楽しむ体験型のイベントへと進化しています。さらにお出かけ好きなら4月の4日5日の代々木公園、アウトドアインジャパン、最新のギアをチェックしてのゴールデンウィークの準備をしてみましょう。そして25日の秋田、大曲の花火、桜のショー、もうすごいですよね。この時期に花火が見れるっていうのも素敵だなと思います。春の夜空を彩る大輪の花、最高にいいと思います。粋な感じですよね。あと一度きりの春を追いかけて、 桜前線と一緒に旅をする、そんな過ごし方も素敵だと思います。例えばキャンピングカーとかを持ってられ持ってらっしゃる方とかだったら、こう一緒にこう桜と一緒にね、桜前線と一緒にこう進んでいくっていうのも面白いかもしれないですね。ぜひもしそういうことやってらっしゃったら、こうコメントとかで教えてくださいね。あと日本全国桜は一瞬だからこそ、今しかない景色を全力で楽しんでくださいね。あと最新情報は各イベントの公式ホームページなどをチェックして、安全に楽しくお出かけしてもらえたらいいなと思っています。あと皆さんの4月が、満開の笑顔で溢れる1ヶ月になりますように。続いて4月の桜のイベントをお伝えしますね。桜のお花見イベント、本当にね、4月といえば本当に桜だけじゃなくてお花見とかね、いろいろとあると思うんですけど、イベントもね本当にいっぱいあるので、日本をね象徴ともいえる桜のシーズン、地域ごとの本当に開花シーズンがずれるため、長く楽しめるイベントとなっていますね。上野の恩賜公園、上野桜祭り、こちらはですね約800本から1000本の桜が咲き誇る東京唯一の花見スポット。昼は賑やか、夜は幻想的なライトアップで二度楽しめます。千鳥ヶ淵緑道、夜桜ライトアップ。水面に映る桜が圧倒的、ボートに乗りながら桜を楽しめる映え最強スポットになってます。あと隅田公園、桜祭り、スカイツリーとのコラボが魅力的になっています。写真映えを狙うならここは外せないですね。あと万博記念公園、桜エクスポ、約5000本以上の桜とグルメとイベント、家族連れからカップルまで幅広く楽しめる大型のイベントとなっています。あと大型のイベントと伝統の祭りですね、日本の文化の魅力が詰まった4月の伝統行事、高山祭り、日本三大の美祭りの一つになっています。ゴーラ玄関、絢爛な屋台とか、カラクリ人形とかが圧倒的なお祭りになってるそうです。すごい素敵ですね。ちょっと私もそのうち足を伸ばしてみたいと思っています。あと、長浜、引山祭り、子供歌舞伎。すごいですね。子供の歌舞伎って可愛らしさと、なんかこう伝統と可愛らしさの融合してあるのがちょっと楽しみですね。なんか近くにいらっしゃる方はぜひ楽しんでくださいね。あと犬山祭り、夜になると提灯が彩る山車が幻想的になっていて、昼と夜では全く違う表情を見せてくれます。これはこれでまた楽しみですね。あとフェスだったりとか東京型イベント、バイケ、あとは最近本当に増えているのが体験型だったりとか SNS 映えイベント、若年層に強くバズるを狙うならここかなっていうのが、桜フェス日本橋、桜とグルメとライトアップ、都市型のイベントになっています。仕事帰りとかでもね、もし都心にお勤めの方はこう楽しめるのが魅力的になっているのかなと思ってます。あとナイト桜イベント、音楽、バー、ライトアップが融合した新しい花見スタイル、これもなんかお酒好きにはたまらないですよね。あと音楽好きの方とか本当に楽しめるイベントとなっています。そしてグルメ、フードフェス、4月は外で食べるイベントが一気に増える時期になっています。花見とセットで楽しむ人が多いですね。桜フードフェス、桜スイーツ、桜ドリンクなど春限定のメニューが人気になっています。あとご当地グルメ祭り、各地の名産料理を一度に楽しめる食レポ系の最適になってます。あとクラフトビールのフェス、春の陽気の中で飲むビールは格別、これはお酒好きにはたまらないんでしょうね、きっとね。あと大人向けのコンテストで強いのが地域文化季節のイベントになっていて、大都心だけではなくて地方にも魅力的なイベントが数多く存在します。水源桜祭り、自然と桜が融合した癒し系のイベントになっています。これはもう本当にね、水源って言われているだけあって、水に映るこう桜がすごく幻想的ですごく綺麗だと言われているので、本当にね一度は近くで見てみたいなと思っているところの一つです。あとはこう混雑をね避けたい人におすすめなのが旧暦ひな祭りっていうのがあって、 て、地域によっては4月に開催されることがあるそうです。昔ながらの日本文化を感じられる貴重な機会になっていると思うので、こういうね、旧暦もすごく大切にしてもらいたいなと思っています。あと、エンタメ、ポップカルチャー。2026年は特に話題性のある年になっています。アニメだったり、ゲームイベント、本当にコラボカフェだったり、限定展示など、本当に若い人から海外層に向けて大人気になっています。なのでね、ぜひぜひ足を運んで見ていただけたらいいなと思っています。私個人的なのはやっぱりこう家から近いと言ってもちょっと電車で約1時間ぐらいかかるんですけど、やっぱり上野に行っちゃいますね。ただ個人的にちょっと気になるのがですね、私の幸せの結婚とコラボをしている千鳥ヶ淵、ちょっと行ってみたいなと思っています。あと東京で有名なのが目黒川のとこのライトアップですね。こちらもまたすごく綺麗になっているので、もしね、都内にお住まいの方はぜひ足を運んでみてはいかがかなと思っています。以上、桜の花見とイベントについてお伝えしました。続いて、せっかくなので桜の種類もちょっとお伝えしたいなと思っているので聞いてください。ソメイヨシノ、これは日本でも最も多い桜になってますね。約8割がソメイヨシノっていう風になってます。色は淡いピンク、ほぼ白に近い感じですかね。特徴は一斉に咲いて一斉に散る、花見の象徴にもなってます。本当にもう日本人が桜といえばもう王道の桜ですよね。そして山桜、日本古来の野生種、色はやや濃いピンクになっていて、特徴は葉っぱと花が同時に出る、本当に自然感が強い桜になっています。こちらはですね、奈良吉野の桜がほとんどこの種類になっているそうです。あとしだれ桜、枝が垂れ下がる優雅な形になっています。色はピンク系が多いです。特徴は風に揺られる姿がすごく綺麗ですね。夜桜ライトアップで圧倒的に強いのがこちらの多分しだれ桜になっていると思います。そして八重桜、花びらが多い、ボリュームがある、色は濃いピンクが多くって、特徴はソメイヨシノよりもちょっと遅れて咲くのが特徴になっています。桜のシーズンの後半戦を盛り上げてくれるのがこの八重桜っていう形ですね。あとは川津江桜、早咲きで2月から3月ぐらいに咲いている桜になります。色はかなり濃いピンクになっています。特徴は開花期間が長い、もうお花が長いっていうのは嬉しいですね。楽しめる一つですね。あとこう SNS 向けになっていて、一足早い春を感じたい人には人気のお花になっています。そして大島桜、色は白に近い感じですね。特徴は香りが強い、葉っぱが大きい。あと桜餅の葉っぱに使われるのがこの大島桜の葉っぱだそうです。あとは実は食文化にも関する桜になってるんですね。あと寒肥桜、これは色は濃いピンクまたはちょっと赤に近い感じですね。特徴は下向きに咲きます。主に沖縄とか台湾に咲く桜になってるそうです。なのでちょっとなかなかこう東京とかね、関西とかであんまり見ることはないと思うんですけどもね、ちょっと見れ、沖縄とかに行ってみたらちょっと楽しめるかもしれないですね。見た目はちょっと梅っぽく見える桜だそうです。あと江戸彼岸、長寿の桜で有名、特徴はソメイヨシノの親になってるそうです。すごいですね。樹齢千年のクラスのものもあるそうなので、ぜひね、目にかかれた時はもうエネルギーをね、いっぱいこう感じ取ってくださいね。すごい ロマンがありますね。歴史を本当に感じられる桜の一つだと思います。本当にね、早咲きの川津江桜、王道のソメイヨシノ、和風野生は山桜、優雅はしだれ桜、豪華は八重桜、香りは大島桜。本当にね、いろんな種類があって、すごく楽しめる 一つになってると思うので、本当にね、桜って本当にいろんな種類があって、たくさんの種類を本当にね、日本だけでも本当に何百種類っていう風にあるそうです。そこのね、一部抜粋してちょっとお届けしてるんですけども、詳しくね、知りたい方はぜひね、 SNS とか、あとはもう本当にホームページだったりとか、いろいろ調べるのたくさんあると思うので、本当にね、調べていただけたらいいかなと思っています。私もちょっとまた本当にどれぐらいあるのかっていうのを、日本海外どんだけあるのかなって思ってるので、あと寿命とかね、ちょっと知りたいなと思ってるので、またちょっと次回時間があったらお伝えしたいなと思ってるので、その時はよろしくお願いします。以上、桜の種類についてお伝えしました。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。
二人の番組アドリブ30分、
どんな番組ですか？
え？めちゃくちゃ
この番組は、咲はラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので、姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ。何そこな。
皆さん聞いてください。
ミュージックゼロチャンネル。
それでは後半です。2026年の4月16日から4月30日までの金運にいい日と悪い日、そしてアドバイスをお伝えしたいと思います。そしてドラゴンクリスタルチャレンジングカードより1枚引きをお伝えするのでお聞きください。2026年4月16日から4月30日なんですけど、全体の運気は磨き上げたご縁が具体的な形、豊かさに変わる運気。前半に固めた方向性を後半は人とのつながりや質の向上につぎ込むことで金運が加速し、逆に自分一人で抱え込むメンテナンスを怠る、お礼や挨拶を後回しにする、この3つは金運の巡りを止めてしまうので気をつけてください。金運にいい日、動く、磨く、受け取る。これはですね、4月の18日の土曜日。財運が浄化の日、身の日ですね。お財布のクリーニング、銀行口座の整理、美意識に関わる投資、お金の入り口を美しく整える日。4月22日の水曜日、金運到来、循環の日、虎の日、大きな買い物、準備、設備、家電などを買うといい日になってます。あと支払いの実行、未払いをゼロにする、旅先での消費、出したお金が仲間を連れて戻ってくる日と言われています。4月25日の土曜日、一粒万倍日、拡大発展の日、新しい貯金、積み立ての開始、プロジェクトの一般公開、感謝を形にする贈り物、ポジティブなエネルギーを万倍にする日。4月30日の木曜日、結日、翌月への橋渡し、身の日、1ヶ月の支出の振り返り、結果の確認、翌日の目標を設定、4月の運気をきれいに収めてくくり、5月へつなぐ日。金運が下がりやすい日、停滞、空回り注意。4月21日の火曜日、不正受日、大きな決断や契約は一晩寝かせてからにした方がいいですね。4月26日の日曜日、連休前の見栄による散財には注意。4月29日水曜日、祝日、不正受日、予定変更が起きやすい。無理な強行突破はコスト増しになるので気をつけてください。具体的な金運対策、4月18日お財布の厄落とし、不要なレシート、期限切れのクーポンを処理、あと小銭入れを拭く、隙間があるところに新しいお金は入ります。4月22日ご縁を磨く、お財布にある五円玉をピカピカに、お酢やクエン酸を使うと輝きが戻ります。 4月26日、日の絵馬の強い運気を味方につける儀式。4月25日、そうですね。すごい嬉しい言葉とかの種まきをしてください。お金がないという言葉は封印。豊かだな、ありがたい、などを意識して使うとおすすめです。一粒万倍日は言葉の威力も本当に倍増する日になっているので、ぜひこの日はね、あまり悪い言葉を使うのではなくて、逆に感謝の気持ち、ありがとうとか、豊かだなとか、そういう言葉をぜひ使うのがおすすめになっています。4月の後半の運気は本当に派手な勝負よりも、ちょうどいい循環。2026年というパワフルな年だからこそ、五円玉一つ一つ、言葉を一つ一つ丁寧に扱うことで、運気の波が確実にあなたの元へと向いてきます。迷ったら損得よりも心地いいご縁が続く方を選んでください。この15日間があなたの豊かさを本物にする時になりますように。以上、金運についてお伝えしました。続いて、ドラゴンクリスタルチャネリングカードより1枚引きをお伝えします。ですね、今日のドラゴンクリスタルチャネリングカードはですね、39番のエメラルド。これもなんかたびたび出てきますね。なんか、でも4月ってエメラルドっていうイメージがあるので、すごくいいと思います。エメラルド、受け取ること。エメラルドの竜はあなたに受け取ることを促します。あなたは竜に譲られて、見守れて、守られています。そして人にも愛されています。ただ、あなたは少し受け取ることが苦手なようです。あなたの劣等感や自信のなさは、あなたに与えてくれたたくさんのギフトを、ちょっと道端に捨てさせてしまいます。もっと受け取りましょう。与えられているものにフォーカスしましょう。人から褒められたら否定したり、遠慮することではなく、堂々とありがとうと感謝しましょう。お金も豊かさも、目の前にたくさん流れています。少し傲慢になるぐらいになって豊かさの流れを自分に引き込みましょう。あなたの意識次第であなたはもっと幸せにも豊かにもなれるのです。エメラルドの竜はあなたに受け取ることを信じて幸せで豊かになってほしいと願っています。キーワードは、はい、自然、豊かさ、無価値観、感情、最高の状態。私はすべてのギフトを受け取る。以上、ドラゴンクリスタルチャネリングカードより1枚引きをお伝えしました。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは。DJ テリーです。DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス。悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス。まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイアルミー、最高に最悪な最愛なる日々。返しながらも運命に逆らうように放つとても気の魔法をね、そこに最低でも愛すべきグロッド、そこに最悪でも愛すべき日々。ミュージックゼロチャンネルパワープレイアルミー、最高に最悪な最愛なる日々。
ミュージックゼロチャンネル。
それではエンディングです。今回はですね、桜についてとイベントについてお伝えしました。皆さんはなんかどこか興味持っていただけた ところがありますかね。よかったらこうどこに行ったよとか教えてもらえたらすごく嬉しいなと思っています。あと私事なんですけども、ワンセブンライブの方で生配信をしております。ネットラジオとは違って生でのトークになってるので、またね、一味違った感じでおふざけあり、ちょっと深夜の時間帯なんですけど、眠れない時とかにね、遊びに来て、ね、ラジオ聞いたよとか聞いて入ってきてくれると嬉しいなと思っています。あと、インスタだったりとか、TikTok の方もですね、やっておりますので、ぜひフォローしていただけると嬉しいなと思っています。こちらはですね、トタノンで検索していただけると出るかと思うので、ぜひフォローの方をお待ちしております。そしてですね、この前ちょっと3月にちょっとイベントをさせていただきまして、横浜のみなとみらいの方で私のイラストが、展示されました。で、またね、そういう、イベントとかもね、ちょこちょこやっていきたいなと思っているので、ぜひその時は足を運んでいただいて、直接イラストの方も見ていただけたら嬉しいなと思っているので、ぜひね、そちらの情報もお伝えできるようにしていきたいなと思っています。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしております。この番組は In Reality The Dream Music Zero Channel の提供でお送りしました。